ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、ラジまちが始まりました。この番組は府中市で活動されている団体や個人を毎回お招きし、市民活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日の担当は山根さんです。それでは今日のゲストをご紹介します。光明高倉保育園園長、林明博さんです。
はい、光明高倉保育園の園長をしています林明博と申します。町田市在住で、妻と息子の息子と娘の4人家族です。あとハムスターが1匹います。生まれは北陸の富山県で、福祉の専門学校に入るため18歳の時千葉に出てきました。卒業後は千葉で1年だけ働いた後、今の社会福祉法人多摩養育園に入り、障害者福祉に21年携わってきました。その後、八王子の光明第7保育園の園長を経験し、現在は武梅ヶ原駅から5分の光明高倉保育園の園長として8年目です。なんだかんだ福祉の仕事を30年以上やってますね。
林園長、すごいですね。福祉のお仕事を30年以上。それでは今度は、保育園のご紹介もお願いします。
はい、まず、法人の説明からになるんですけど、多摩養育園は八王子が拠点なんですね。創設者は曹洞宗の足利昭明というお坊さんで、昭和18年太平洋戦争にお坊さんまでは戦地に駆り出されてたんですね。
はい、
戦争が終わって、生きて八王子に戻ってきた来れたんですけども、八王子は空襲にあって焼け野原になっていました。自分のお寺も焼けて、親がいない戦災孤児がたくさんいたそうです。戦後すぐには大人でさえ生きていくことが大変だった時代だったんだけども、子供だけで生きていくことはとてもできない時代だったそうです。うん、山根さん、風呂地狩りって知ってますか？
初めて聞きますよ。
その時代に、子供だけで生きていくには食べ物を盗んで飢えをしのいだり、悪い仕事に利用されてお金を得たりするしかなかったようなんですね。やがて社会はそのような子どもを不老児と呼んで収容するようになったようです。それもまるで保健所が野良犬を連れて施設に連れていくような感じだったそうです。それで、僧侶でもあり教員でもあった足利氏が、戦後の復興は将来を担う児童の養育からとスローガンを立ち上げて、戦災孤児を集め無料の託児所を作ったんです。
今のお話が八王子の光明第一保育園なんですね。
そうですね。そして現在、保育所を八王子と小金井とあきる野と府中に11園、高齢者施設を6施設、障害者施設を3施設と、全部で20施設作っています。
そうしますと、府中の園は16年前に開園と聞いたんですけれども。
そうですね、16年目ですね。私たちの保育園は府中市生き生きプラザという建物の中にありまして、高齢者と子どもが一緒に生き生きとした生活を送ろうというコンセプトで、府中市が建てました。その運営法人を募集していたんですね。
はい、
当法人はゆりかごから天国までという理念を掲げ、70年余り保育所から高齢者、障害者までの施設を運営していますので、府中市が考えるコンセプトと理念が一致し、府中市の公募に手を挙げたんですね。
はい、
今は地域の大きな家というスローガンを掲げ、地域の中で子どもから老人、男性、女性、障害のある人、ない人、いろんな人が集まって関わり合える施設を目指して活動しています。
園長、園児の数は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
園児はですね、園児は145名です。それと一時預かり保育っていうのがありまして、それが24名、トワイライトステイっていう市内の2歳から小学6年生までが利用できるサービスがあるんですけど、それが27名ですね。
そんなに利用されているんですね。
はい、1日多いとこだと、200人くらい集まる、そういう保育園です。
職員は何名で見てらっしゃるんですか？
職員は全部で56名で、そのうち14名が男性職員なんです。みんな毎日よくやってくれてまして、イベントとかお祭りなどにも力を発揮してくれてます。
わかります。私も職員の方とお会いしたり、お電話するたびに親切で礼儀正しく対応してくださっています。後半はコロナ禍での取り組みなんですが、どんなふうにされたんでしょうか。
私たちの法人では早くからリモートを取り入れました。リモート会議であったりリモート研修であったり、きっかけは2代目理事長の足利翔哲先生です。
ぜひ理事長のその取り組み聞かせてください。
山根さん、志村けんのバカ殿様って知ってますか。
はい、もちろん知ってます。
コロナが広がり始めたとき、最初の緊急事態宣言が出たとき、保育園は1ヶ月余り休園になったんですね。このとき理事長が、子どもが友達にも会えず家でおとなしくさせておくのはつまらないだろうっていう考えて、リモートを使って楽しんでもらおうと理事長のリモート保育をやるって言い出したんですよ。
わあ、楽しそうな企画ですね。
11ある保育園を順番でリモートでつないで、子どもたちをスクリーンの前に座らせて待っていたら、なんと理事長がちょんまげ姿で画面に登場してきたんですよ。子どもたちは大喜びでしてね。そしてテレビ番組とは違ってリモートなので画面を通して会話ができるんですよね。また、はい、手のひらからボールを出す手品をやってくれたり、画面を通して綱引きなんかをやってくれたんですよ。
すごいですね。盛りだくさんですね。よかったですね。
お坊さんでね、普段は真面目な理事長なんですけどね。あと、4月14日に法人の創立記念日やってるんですけども、いつもは職員だけでパーティーをやってるんですけど、今年はリモートで利用者も参加してもらいました。
はい、
子どもからお年寄り、障害者、ゆりかごから天国っていうのは私たちの法人の理念なので、それがこのリモートで子ども、お年寄り、障害者、職員、それが一つの画面に揃ったんですよ。
わあ、楽しそう。どのぐらい の施設が参加されたんですか。
20施設です。20施設
わ、
保育園、高齢者施設、障害者、みんな一緒です。
はい、
園児は保育園では敬老の日に向けて100歳の歌っていう歌をよく歌うんですね。だけど本当に100歳の人ってなかなか見ることないじゃないですか。
はい、
それが高齢者施設の本物の100歳のおばあちゃんが画面に出てきてくれて、
はい、
お言葉をいただいて、僕たちもびっくりしたし、子どもたちもおおって言って驚いてましたね。
わあ、今までの創立記念日とは随分違いますね。
はい、理事長のおかげで年に1回とか2回とか、もしくは会えない人がこのリモートで、距離があっても簡単に会えることができるっていうこと、それをね、身近に感じるっていうことも、もう新しい可能性を見つけた感じですね。
本当ですね。きっかけは理事長ですね。ありがたいですね。ところで林園長に質問なんですが、こういった社会環境が変わってきました。園児たちへどんな取り組み、どんな思いでこうやっていくんですか。
大きな野望なんですけど、うまく使えばですね、リモートは人と人をつなぐきっかけになると思うし、これがもっとつながれば世界がつながって平和活動になるんじゃないかなというふうに思ってます。実際私たちの会議など、会議などでは移動がなくなって、実質準備は5分くらいでその場所で整うんですね。これは遠い国の人でも画面を通してすぐつながることができるっていうことですよね。
はい、
地球どこでもいつでもつながるリモートを今の子どもたちがうまく使いこなせば、よその国の人も身近な存在になってくれて、そして世界のさまざまな問題を一緒に考えられる、そういうふうになるんじゃないかなというふうに期待といろんなことを思ってやってます。
はい、おっしゃる通りですね。園長、その反面こう懸念することもありますか。
そうですね、リモートでいいこともあったんですけども、よくないのがやっぱりマスクですよね。マスクは人の症状を分かりにくくします。子どもって目だけで表情を見るのはやっぱり難しいですよね。目は口ほどにものを言うって言うんですけども、全体を知ってるからですよね。リアルがあってこそだと思います。
はい、そうですね。
大人は今までの楽しみができなくなったとか、不満とか不安を口にしたりするんだけども、子どもはもともと 頭に生きていくっていうプログラムが一番にインプットされていますから、どんな時代でもどんな環境であろうが、そこから楽しいことを見つけたり、生きていくためには必要なことを見つけていったり、まあ、コロナ禍でも子どもたちは本当にたくましく生きてます。
そうですね、最後とても心強い言葉で締めていただきました。私たちがしっかりしないといけないですね。もっと伺いたいんですが、そろそろ時間です。本日は光明高倉保育園林園長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後はリハでまちづくりのコーナーです。地域を明るくするリハビリテーション専門職の会さん、 お願いします。
山根さん、林園長、お疲れ様でした。ここからはリハでまちづくりのお時間です。今回は小野ちゃんと
小菅でお届けします。
地域を明るくするリハビリテーション専門職の会では、住民に対して介護予防講座や介護福祉施設向けに異常動作の講習会などを実施しています。そのすべての動画を小菅さんに編集していただいているんですが、小菅さん、この編集作業って結構大変でしょうか？
いえ、大変だと思ったことはなくて、とても楽しんでいます。
ああ、そうなんですね。楽しんでいただいてるんですね。小菅さんが編集してくださったもので、お気に入りの動画などはありますでしょうか？
はい、私は自宅でできる体操が気に入っています。この体操は場所を取らず、座っているのに全身が動かせて、ストレッチ効果も筋トレの要素もあり、本当におすすめです。
もうありがとうございます。お褒めいただいて光栄でございます。皆さんもぜひ、小菅さんおすすめの座ってできる体操をお試しいただければと思います。小菅さん、今後の活動への意気込みなどありましたらお願いいたします。
はい、これからも動画編集を通してメンバーの多岐にわたる活動を紹介できればいいなと思いますし、またこの編集した動画が皆さんの役に立つことを願っています。
そうですね、これからも一緒に皆様のお役に立つ活動をしていきましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
ラジマチではリスナーの皆さんからメッセージをお待ちしております。ラジマチへのご意見、ご感想や、この人に出てほしい、出演してみたいなど、お気軽にラジマチのホームページへお寄せください。それでは本日のラジマチはこの辺で、また来週の月曜日にお会いしましょう。
さよなら。 Thank you.